FBS へようこそ。ヨハネの5章を今日見始めます。今日は1節から15節まで見ます。このセクションをイエスが安息日に癒されるというふうにタイトル付けます。ヨハネの5章というのは結構長いこともあって、2週間で全部見ていくことにします。新しい章を読むたびに、ぜひそこで鍵となる箇所を選んでいくことを進めてきています。それがその書を要約する、またはとっても大切な箇所を選んでいくことを進めています。今回私はここで5章の39節から40節を鍵になる聖句として選びました。実際言うと本当はもっといっぱいあるんですけど、今日はここから分かち合っていきたいです。それを通して私たちの心を主の言葉聞けるように準備していきたいと思います。この箇所がとっても大切なのは、聖書の目的を理解し、私たちの目想を正しくフォーカスさせるためにとっても大切です。ヨハネ5章39と40で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。イエスはパリサイ人たちに話していました。あなた方は間違って聖書を調べているよ。私のところに来て命のために来ないといけないよ、いうふうに話しています。聖書の目的というのは、私たちをイエスに導き、イエスの命を御言葉から受けることが聖書の目的です。これが私たちが成長し、イエスとの関係で成長する方法の鍵となっていきます。イエスの命を御言葉を通して受けること。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、十字架を感謝します。私たちが自由にあなたの身元に来ること、またキリストの血潮を通してあなたの臨在の元に来れることを感謝します。私たちの罪も許してくれて、あなたとの関係へ導いてくださったこと、今日あなたの御言葉を通してあなたの身元に来ます。あなたの命で満たしてください。アーメン。ではヨハネの5章の1節から15節を見ていきましょう。イエスが安息日に癒される。1節で、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回路がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺のある人たちが大勢横になっていた。このイエスが見に行った、参加しに行った祭りがどの祭りだったのか、具体的には書いていません。でもユダヤ人の祭りということを明白にしています。そこにベテスダという池がありました。実はこの3節の後半から4節は、最初の初期の書本には見られないものです。なぜ病人がここにいるのかを説明するために、この説が後々付け加えられたのだろうというふうに思われています。7節で、足の不自由な人が言うように、そこでこの病人たちは水が動かされるのを待って、その天使が水を動かした時に入った最初の人が癒されるというふうに、信じていたというふうに、付け加えているところです。ここで38年病を患った人がいました。イエスがその人を見た時に、長い間病にかかっているのも知っていて、そこで聞いたのが、あなたは良くなりたいですか、というふうに聞きました。5節から7節 を読みます。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すぐに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。このイエスが彼にした質問、あなたはよくなりたいかいう質問、私たちみんなも答えないといけない質問だと思います。私たち本当によくなりたいですか？私たちはよく、されたいですか？本当に大切な質問です。ある人はよくなりたくない人います。彼らは自分の病やに、取り付いて握りしめて、いろんな理由を持って自分の一部としてしまう人がいます。多くの人は被害者妄想をし続けたい。自分の苦しみを誰か他の人になすりつけたい。自分の苦しみ、痛み、苦みを自分のアイデンティティとしてしまう人がいます。多くのそのような人たちが身体的にも精神的にも本当は良くなりたくないというのはすごいことですよね。自分の病を好んでしまう、病がもたらすことを喜んでしまう、自分の哀れな状態を正当化する自己憐憫になってしまいます。そのような人もいるため、私たちみんながこのような質問を考えていかないといけない。私たちは本当によくなりたいですか？あなた方は本当にアルコール中毒、麻薬中毒、性的中毒から自由にされたいですか？自分が劣等感、怒り、苦味から自由にされたいですかと、私たちは聞かないといけない質問となっていきます。私たちが本当に私よくなりたいというまで、私たちは前進していくことができません。この7節をどのようにはっきり、解釈していくのか、私も、100% ではないです。本当にそこに天使が来て水をかいてたのでしょうか、それで最初に入った人が癒されてたのでしょうか、それともまたそのような迷信を信じている人たちがいたのか。私の、直感的にはこれが迷信で、そういうふうに信じてた人たちがいたのだというふうに思いますけど、そのような状況にいるこの男にイエスが、あなたは良くなりたいですか、皆さん良くなりたいですか。この世の中にはいろんな考え方、宗教の、行事、クリスチャンでもクリスチャンじゃない人でもいろんな特別な力があって、病を癒せるというような考え方を持っている人たちがいます。でもこの人は心から神の恵みに応答しなかった、癒されたのに応答しなかったということを見ていきます。8節でイエスが彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されてないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去ったからである。ここで注目したいのが、イエスが安息日に癒しされたということです。ユダヤ教のリーダーたちがこの男に、床を安息日に持つことは違法だよ。でも皆さん旧約聖書を読んだ方は分かるんですけど、旧約聖書の律法で具体的に安息日に床を持ってはいけないという命令は出てきません。 この彼らが言っている法律というのは伝統で付け加えられた39のルールの、一つ、長老たちが決めたこと、聖書で読むことの解釈を勝手にしていったことを安息日に当てているところだということを分かってください。イエスはこのようなリーダーたちを、伝統やルールが神の命令を従うことに邪魔になっていると何回も、バトります。イエスがまた後ほどこの男と出会います。14節と15節を読みます。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。どうやってこの人は罪を犯し続けていたのでしょうか。この人の体は癒された。でもこの人が罪を犯し続けていた。彼の心がまだ固くなだったからです。イエスに感謝して敬意を与えることをせずに、彼はユダヤ人のリーダーたちに自分を癒したのがイエスだということをチクリに行きました。イエスの言葉でもう罪を犯してはなりませんというのは、このような固くなな心のことを指していると思います。私たちが心を固くし、神に敬意を与えない、尊敬しない、敬わない心を持っていると、私たちも自分を危うい立場に置きます。これは神様が私たちに毎回毎回罪を犯した時に裁きを与えるということではありません。でも私たちの決断、私たちの心の状態が私たちの人生の道を導くということを教えていると思います。ローマ3章の23節で、罪から来る報酬は死ですと書いてあるように、私たちが本当に心を固くし、神に対して反抗し、神の恵みを拒否するとき、そのような人を私いっぱい見てきました。彼らは自分の上に死をもたらします。それがアルコール、麻薬、性的な罪、金の物に対しての欲望、または快楽への対しての欲望を自分の上に死を呼んでいるような状態です。悔い改めというのは、私たちの心が罪から神の愛と恵みに向くことです。なんでこのユダヤ人のリーダーたちはイエスがこの人を安息日に癒したのに対してこんなにも怒っているのかな。表面上で考えると、このユダヤ人のリーダーたち、宗教のリーダーたちはイエスが安息日の律法を破ったから怒っていたと思えるけど、ここの本当の理由というのは、イエスの人気とイエスの力と権威を敬んでいたからだというふうに、思います。彼らの存在、彼らの権威に対してイエスが威嚇となっていた。イエスの支配力、権威が、人の上にあった。それを見たからだと思います。この人は体は癒されたけど心が固かった。柔らかい心、感謝を持って戻ってくるのではなく、38年彼はこの固い心で生きてきた。そんな人はこのユダヤ人のリーダーたちに、イエスだ、私を癒したのはイエスだと告げ口をしに戻りました。もしかしたらこの人は恐れていたのかもしれない。イエスに責任をなすりつけたかったのかもしれない。でも最終的にこの人は自己主張で感謝の心を持っていませんでした。私たちみんな神様の祝福を願い祈ることもあります。で、私たち多くは 神様に感謝しない、神様を敬わない、神様の祝福を感謝して生きない生き方をしている、私たちまた同じ質問に戻ってこないといけない。本当に私たちは癒されたいんですか？良くなりたいんですか？もしかしたら神様が私たち一人一人にこの質問を今日しているのではないでしょうか。自分の病、自分の壊れた状態、中毒、苦味、怒り、自己中、罪を良くしてもらいたいですか。私たちが神様に祝福され、祈りが応えられ、私たちを祝福してくれるとき、本当に私たちがの心から敬意を示し、もっと私たちの心を変えてくださいと言えていますか。それとも私たちは神様に与えられるものの方が、与えてくれた方より大事にしていますか。神様はもちろん私たちに多くの祝福を与えてくれます。でも私たちに心から全部を持って神様を愛してほしい。私たちに心から神様を愛してほしい。もらうものでだけではなく、与えてくれる神を愛してほしい。私の知り合いで何人も私と同じぐらいの人を知っています。彼らは本当に成功し、金銭的に富を持っている人たちです。彼らは本当に祝福された生活を送っています。昔は教会行って神様信じて。でも彼らの心がもらったものや所有物によって支配されるようになってしまった。それによって今現在彼らの人生はボロボロです。家族も崩壊しています。心も壊れています。神様が私たちの全身全霊を変革したい、変えたい。私たちの今すぐの問題だけではないです。私たち全部を変えていきたいです。神様が私たちのプライドを恐れ、自己中、罪を癒し、変えていきます。変えさせてあげてください。これが真の癒しです。最後に一言お祈りします。主よ、あなたの恵み、憐れみ、感謝します。私たちに降り注いでくださる祝福、感謝します。私たちがあなたを敬い、あなたを愛し、すべての主としていけるように助けてください。私たちに与えられたギフト、賜物、祝福が私たちを虜にしないことを祈ります。どうかあなたが私たちのすべてであることを祈ります。私たちに柔らかい心、へりくだった心、感謝の心を与え続けてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では次回 FBS のヨハネでお会いしましょう。